120歳だよ
柴崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました120歳だよ塩屋崎灯台、ナビゲーターの立原めぐみです。そして
こんばんは、福島海上保安部の渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台点灯120周年事業実行委員会事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。今回は灯台の歴史と魅力を探る講演会についてです。いよいよ近づいてきましたが、改めて坂本さん、日時そして場所について教えていただけますか。
はい、令和元年12月14日土曜日の午後1時30分から午後3時30分までです。場所は豊間下町の豊間中央集会所です。
もう間もなくですね。はい、はい、で今回の講演会を行うことになったきっかけ、こちらも改めて教えていただいていいですか。
はい、本年塩屋崎灯台が点灯120周年を迎えることになり、春から段階的にいくつかのイベントを重ねていわきのシンボル塩屋崎灯台の存在をアピールしてきました。さてこの120周年記念事業では、灯台を快適な空間にすること、灯台に足を運び灯台と触れ合っていただくことのほか、灯台の歴史を知っていただくこと、灯台の魅力の感じ方を知っていただくこと、そして今まで以上に灯台を好きになってもらうことについても力を注いでいます。今回の講演会は豊間の灯台120歳に思いを高めていただきながら、普段あまり意識することない歴史と魅力について、写真や図面などさまざまな資料を通じて知識と興味をより深めていただき、講演会を聞いた後には塩屋崎灯台だけでなく全国の灯台へも足を運んでみたい、灯台がより好きになったと思っていただきたくて企画しました。
うん、この番組もやはりその灯台の歴史を知っていただきたいとか、ね、はい、魅力を知っていただきたい、こうして見るとまた面白いよなんていう風にね、感じてもらうことを目的にしてましたよね。
はい、
うん、今回のその講演会でも同じようにより塩屋崎灯台、そして全国の灯台に魅力を感じてもらいたいという、そんな思いから行われるということなんですね。
はい、
はい、さあ今回講演会の講師3名いらっしゃるということなんですが、渡辺さんどのような方たちなんですか。
はい、講師を引き受けていただいたですね、皆さんなんですけども、まあ、とても皆さん灯台がとても深い方々なんですね。
はい、
でまずお一人目なんですけども、まあ、この方は現職の海上保安庁職員でありまして、まあ、私の後輩にも当たるんですけども、星野博一さんなんです。
はい、
彼は自称灯台研究生と言っておりまして、転勤先で出会った灯台の歴史、灯台を建設した国内外の人物、守ってきた職員や家族の足跡など幅広い視点でですね、研究を続け、その成果を発信しています。
そうなんですね。
はい、
うん、
本人に言わせますと、まだまだ研究は途上と話していまして、まあ、研究家とか研究者ではないんだと、
うんうん、
あくまでも研究生としてですね、まあ、そういったことをライフワークにしていくと話しています。
だから研究生なんですね。
研究生なんです。
なるほど。はい、
講演経験も非常に豊富な方で、いつも熱い語り口調でですね、聞いてる人をだんだん引きつけていく、そんな魅力のある人なんです。
講演会以外でお話ししていてもやっぱり熱い方なんでしょうかね。
そうなんですね。だんだん熱くなってしまう人っていうんですかね。もうそこ本当に来てみていただけると、それが伝わると思います。
もう本当に灯台が大好きなんですね。
もう根っから好きみたいなんですね。本人はですね。
はい、続いてはどんな方ですか。はい、
今度2人目は女性になるんですが、女性の方なんですけども、不動真由さんという方です。
もうこの番組の中でも何度もお名前が登場している方ですね。
そうですね。
はい
はい、灯台好きの方の中にはご存知の方も、まあ、当然多いと思うんですけれども、 まあ、彼女は自称東大女子ということで、東大に全身で体当たりをしているという表現が全くふさわしい方で、国内で、最も東大愛の強い方と言えると思います。
もうこれは男女関係なく一番愛が強い、
うん、間違いないですねそこはですね、
はいはい。
まあ、そんな方なので、その東大愛を詰め込んだ本もですね2冊出してるんですね、
うん、
はい。最近ではあのテレビにも多く出演することがありまして、はい、東大の楽しみ方を元気よく発信しています。
東大の楽しみ方、東大ってこんな魅力があるよっていうだけではなくて、いろんな視点からそれを教えてくださる方なんですね。
そうですそうです、活動の範囲が広くてですね、国内にとどまらず海外へも出かけていく方なので、
はい、
講演の中ではですね彼女が目にしてきたり感じてきたり、または国内外の東大の魅力をたっぷりとその中で伝えてくれると思います。
楽しみですね、
はい、楽しみにしていただければと思います。
はい、さあ3人目はどのような方なんでしょうか。
はい、まあ、今お話ししたお二人はいわきの外から来ていただけるんですけれども、3人目の方は地元いわきの歴史と文化を調査研究している方で、緑川武史さんになります。
地元の方も登場するわけですね、
はい
はい。
で彼は自称地元学研究者と言っておりまして、
地元学研究者、
はい、まあ、ちょっとあまり、ね、聞き慣れない言葉なんですけども、まあ、そういう言葉なんだと本人はおっしゃってまして、四つ倉に住んでます。そして日頃より貴重な映像やフィルム写真などの調査をですね続けているという方です。
そうなんですか、
はい。で今回はさまざまな資料の中にあります塩屋崎灯台の姿に着目しまして、古くから観光のシンボルであった塩屋崎灯台につきまして、彼本人の思いをですね、交えながら熱い語りをしたいと言っております。
塩屋崎灯台というとどうしても映画のイメージとか美空ひばりさんの歌に登場するっていうのはよく私たちも分かっていますけども、はい、それ以外にもいろいろな資料の中に灯台が登場しているということなんですね。
そうですね、いろんなところにね灯台あるんだよっていうのを緑川さんは特に紹介してくれるんではないかと思います。
これも楽しみですね。
そうですね、楽しみにしてください。
はい、さあ講演会は今回が初めてじゃないかなと思うんですが、これは今後も行われていくんでしょうか、坂本さん。
はい、灯台をテーマとする講演会は県内にいわき市内では初めてなんですけれども、
やっぱりそうなんですね、
はい、今回は120周年という節目でこういう企画に至ったんですけれども、
はい、
これからも塩屋崎灯台の歴史とかその今まで歩んできた歩みを振り返る場作りっていうのは僕たち記念事業実行委員会もしていきたいと思うので、これからもまあ11月1日が灯台記念日ですので、そういった機会に何かこういろいろイベントとかをやっていきたいと思ってます。
は
い、
なるほど。一般的には塩屋崎灯台というと、まあ、観光で訪れて麓から写真を撮って、
はい、
行ける方はこう上まで行って登って、はい、灯台からの眺めを楽しんだりしてますけども、それだけじゃない魅力をやっぱりもっとたくさんの方に知っていただきたいですよね。
そうですね、もっと深くいろんなことを、ね、触れ合ってほしいですね。
では改めてこの12月14日土曜日、富山下町の富山中央集会所でということですが、事前の申し込みなどは必要なんでしょうか。
必要になりますね、はい
はい。
Facebook でも申し込みいただくか、
はい、
電話番号 080-6005-0989 080-6005-0989 までお電話いただいてお申し込みください。
はい、Facebook ページもしくは坂本さんの携帯電話まで事前にお申し込みをお願いいたします。この番組ではいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、塩屋崎灯台点灯120周年関連イベントのほか、海に関するさまざまな情報を紹介しています。次回は塩屋崎灯台点灯120周年記念セレモニーについてです。それではまた来週。
ありがとうございます。